皆さんこんにちは、下村静子です。京都人町出会い門の時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。さて今日の私のパートナーです。
はい、京都府建築士会、放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いします、はい。ね、昨日はあの山鉾巡行ありまして、はい、私はですね、夜しっかりあの3期のおみこしがこう行くのも見送っていたんですけれどね、はい、なんか祭りの、その巡行の後というのはいつも独特の余韻が残ってますね。
そうですね、うん、今日も来る途中にあの、まあ、鉾の解体とかですね、あの各地で行われてましてね、なんかそのまだあの片付けがやってる人はまだ祭りの最中というぐらいな形で、
うん、
あの勢いもあるし、まあ、その辺でいっぱい飲んである人もね結構いてるので、まだまだ祭りはあの人たちについては終わってないのかなと。
そうですよね、まあ、祇園祭り自体ね、7月いっぱいかけて行われるというお祭りでもありますのでね、はい、この後はまた三条通りが、後の祭りで賑やかな、ね、瞬間を迎えますよね。
来週末ですけれども、ね、はい、おみこし通ったりしますのでね、
はい、という今日は畑さんと下村でお届けしてまいります。最初のコーナーはただいま参上です。毎月のテーマに沿いましてゲストにお越しをいただいてお話を伺っております。今月のテーマは京町屋ということで、今日お越しいただきましたのは京都市景観まちづくりセンターで、京町屋調査あるいは京町屋専門相談などを担当されております堀由紀子さんにお越しくださいました、いただきました。堀さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いします、
今ちらっと言ったんですけれども、京町屋調査とか京町屋専門相談なんかを担当されている、はい、ということなんですね、はい。なんかあの今まさにその京町屋の、調査なんかも行われている最中だというふうにお伺いしたんですが、
あの昨年の、10月から京町屋調査は京都市内全域で始まりまして、来年平成22年の3約1年半に上る大掛かりな調査をあの今実施しているところです。
はあ、あの京都市景観まちづくりセンターが京町屋の調査といったら別に、ね、おかしくないとは思うんですけれども、うん、これ、はい、結構あの何回にも分けて、ずっとされてこられてるんですよね。
そうですね、約10年前に第1回目の調査が行われまして、はい、その後あと、平成15年度に第2回目、それと今回第3回目の調査ということになりますね。
定期的に行われてます ね。これそもそものなんか目的っていうのはあったんですか。
う
ん、
そうですね、まずあの京都市内に町屋が何軒あるかというところをまず把握して、
はい、
その、まあ今ですと第3回調査をしているんですけれども、そのごとにどんだけの町屋が減っていくか、
うん、
あと町屋がどのような活用されているかなどを知ることによって、今後町屋を残していくような施策に反映させていけたらというふうな調査です。
あ、なるほど。あの実は先週お越しいただいたゲストの方ですが、関東の方から京都に来られて、うん、はいはい、町屋がいいなということで町屋に住まわれたという方だったんですよ。で京都来られた時にね、すごいカルチャーショックだったっておっしゃったのが、もう京都はもっと京町屋がいっぱいある場所だと思ってたんですって。
はいはい、
で最初に来た時に、あ、違うないって思ったっていうそこのね、なんかショックから、はい、やっぱり住みたいと思われたというような、そんなお話もされてたと思うんですが、やっぱりその現状がどうなのかっていうのがわからないことには残しようもないっていうところからスタートしたわけですね。
まず何件あるかっていうところで、最初の調査はあの都心のいわゆる田の字地区と呼ばれているところ周辺の調査だったんですけれども、今回の調査は京都市内全域ということで、はい、伏見区とかあの山科、あとそういう街道沿いのところの調査も入りまして、地域ごとの特性など京町屋はどう違うのかということも調査しているところです。
あ、だんだんその調査の内容自体も、うん、まあ、あのグレードアップといったら変な言葉ですけれども、ね、はい、少しずつもう本質的なところに入っていってるわけですね。
地域ごとの分析を、うん、あの今回は主にしているところです。
確かにあのジッパ人からげにね、うん、京町屋って言ってもいろんな姿形があって、やっぱ地域の特性っていうのがそれぞれにあるということなんですね。はい、あの今まで調査をしてこられたその成果というのはどういうところに現れてるんでしょうか。
今あの5月末まで調査の結果で、まあ、分析しているところなんですけれども、はい、5月末までで伏見 伏見区と西陣エリアというところを調査進みまして、はい、この2つのエリアはすごく異なる感じでして、まあ、伏見ですと農家建ての町屋だとか、
はい、
いわゆる、都心部の町屋とかとちょっと違ったような町屋も見受けられますし、うん、比較的ちょっと規模が大きいかなと思ったりとか、
まあ、その農家仕立てというかそういうところだとどっしりしたちょっと ね、
そうです
ね、構えというか玄関も広めのとかいうイメージが勝手に出来上がります、はい、そんな感じですかね、
そういうところもありますし、はい、また普通、京都の都心部と同じような町屋もありますけれども、すごくバラエティに富んだ町屋が多いなというのが調査してての実感でした。
やっぱり伏見は伏見で独特の文化がね、
うん、そうですね、
あったりしますよね。
やはり歴史的なところも違ってまいりますし、うん、そういう歴史性の反映されている建物が伏見もあるのかなという感じはしました。
そして街道筋みたいなところもとおっしゃいました、うん、はい、ここもやっぱり違うんでしょうね。
そうですね、街道筋は比較的や大きな間口の広い大きな町屋が多かったかなというふうに思われます。
なるほどね。一番私がこの調査でね、いつもいいなと思うところは、うん、一般の市民の方とかが、
はい、
その専門家だけじゃなくって、うん、ごく普通の一般の、まあ、私たちみたいな人間も、含めて一緒に調査ができるっていうのが大きいなと思うんですが、
そうですね、はい、そうですね、調査員の方々もそういうところをすごく喜んでくれてまして、普段接することのない大工さんとか建築士の方と一緒に回ることによって、より深く建物について知ることができたり、またいろんな自分のお宅の相談とか、
はい、
白割が出てきたけどどうしたらいいんやっていう相談とかにも乗ってもらったりできるので、すごくいいって言ってくれる方もいらっしゃいます。
実は私はですね、まあ、全然別のところで環境 NGO で、日本の環境首都コンテストというのを実施していまして、
はい、
全国の自治体さんが参加を、まあ、自らね、
はい、
参加しますって言ってくださったところが参加をされているということで、いろんな、まあ、情報を見る機会があるんですけれども、はい、こういう景観とか街づくりについての調査をやっていますかっていうようなことも聞いてるんですよ。でやってるというふうに回答されたところでも、じゃあその調査は誰がやってますかと聞いたときに、うん、市民住民と一緒にね、
はい、
やってますっていうところはなかなか少ないんです。
ああ、そうなんですか、
はい、でこれはそもそも、まあ、一般住民と一緒にしようっていうのは何かやっぱりこう目的というか、それはまたどういうふうなことでそうなったんですかね。
京町屋、今回の調査のタイトルというか名称が、はい、京町屋町づくり調査という町づくりがついていることで、調査員の市民の方々と一緒にその地域を巡って町屋を調査することによって、
はい、
京都の町並みなどを皆さんでお話しする機会にもなって、それを自分たちの地域へ持って帰ってもらって、その、
はい、
まあ、そこでお話ししたことを自分たちの地域のまちづくりに活かしてもらえたらなというのが、このまちづくりというタイトルを入れた目的ですね。
はーはー、まあ、よその地域を調査することになるんだけれども、
う
ん、
はい、
それを自分ところ住んでるところに帰った時に振り返ってみて、じゃあ自分ところはどうなんやと、
そうですね、
なんかどんな街並みであったらいいんやとか、どういうふうな、まあ、暮らし方によってそういう地域が形成されていったらいいんやとかっていうのを考えてもらおうと、うん、
そうですね、
うん、
こういう街にしたいとか、また悪いところではあんまりこんな街並みにしたくないなっていうのを持って帰って、そうならないためにはどうしたらうちの街はいいんだろうかという考えるきっかけになればと思ってます。
確かにね、問題も見えるし、ね、課題も分かってきたら、じゃあこうしようとか、こんな風にもっとしてみたいとか、いいところがあったらここをずっと残していきたいとか、そういう意識が芽生えるっていうのは確かにね。
そうですね、
現にそういう、まあ、調査なんかを通じて街づくりにつながるようなことも今まで起きてるんでしょうか。
そうですね、直接街づくりっていうふうなご相談を受けたわけではないんですけれども、
はい、
今回の調査のすることによって、アンケートを京町屋には投函させてもらってるんですけれども、
はい、
その町屋のお住みの方から、まあ、町屋についての相談もあったんですけれども、中には町づくりと いうか、あの街並みについての質問も出てきたりとかいうこともありまして、今回の調査本当に 町屋の数を数えるだけでなく、その京都市内の街並みについてや街について考えるきっかけにもなっているのかなっていうふうに感じています。
あ、これは大きな成果ですね。
そうですね。
で、今まで知らなかった京町屋のことをね、あまりよくご存じなかった方とか、
はい、
あるいは住みながらも、そんなになんか自分としては価値を見出せずに、失礼な言い方ですけども、見出した方もあるかもしれませんが、
そうですね、町屋と認識されていない方が多いですね。半分ぐらいの方は町屋に住んでるのに町屋でないというふうに思ってられるので。
不思議ですね、それが。
そうですね、
やっぱもう小さい時からずっと住んでるし、
はい、
それが普通の自分たちにとっては建物で、そんなみんなからわーわー言うてもらうような町屋っていうイメージはないんですかね。
ない方もいらっしゃるみたいですね。すごく立派なお宅に住んでられるのに。
じゃあそういう方が新たな認識を持って、これは町屋なんだと、ともすればその共通財産みたいなね、価値がそれぐらいはあるんやっていうふうなことを知られると、やっぱり変わってくるでしょう ね。
残していこうという気持ちももしかして強くなっていくかもしれないなという望みを持ってます。
京都市としてはやっぱり、私なんかは もちろんね、京都の代表的な街並みであり、そして宝だと思ってますので、京町屋残っていったらいいなと思うんですよね。ただ自分が京町屋に住んでないのでね、住んでる方たちのご苦労であるとかやっぱ分からないですし、ちっちゃい時は実は住んでたりしたんですけれども、そのご不便さがひょっとしたらあるのかもしれないし、そういうところをできるだけ、住みよいように変えていきながらも、やっぱりその景観、町屋を残していくっていう方向を考えてらっしゃるってことなんでしょうね。
そうですね、やはり住宅ですので、京町屋も、まず住みやすさっていうのが重要になってくると思ってます。今までの従来の思われているような暗い寒いとか、そういったのだとやっぱりね、住もうという人があんまり出てこないと思いますので、そこら辺の解消をして、いかに住みやすい京町屋を今後作っていくというか、そういうふうな京町屋になっていければなというふうに思っています。
そういうことを考えると、やっぱりほんまにこのまんまで住めるんやろうかとか、あるいはいや、もうちょっと年いってきたしね、もうちょっと楽なようにこう治らへんかったら住み続けることがしんどいなとか、いろいろ不安を抱えていらっしゃる方もあると思うんですよね。でそれを解消していくような、なんか手立ても一緒になって考えないといけないですよね。
はい、そういった相談もよくうちのまちづくりセンターの方にも問い合わせいただいてまして、
はい、
そういった相談にいろんな専門家からのお知恵をいただいたりして、皆さんの相談にお答えできるような体制も取っております。
あ、そうですか。自分のうちのこともそうやし、その自分の地域のさっきおっしゃったみたいね、はい、ことでも相談に乗っていただけるような体制になってるわけですか。これから、ね、考えてほしいなと個人的に思うのは、やっぱりさっきちょっと打ち合わせの時に言ってたんですけど、相続 ね。やっぱりこう今田野寺地区を見てね、悲しいんですよ。100円パーキングにこうどんどんなっていって、あれって有効な土地利用とは言えないんですね。実は100円パーキングで使ってるから有効に利用できてるやんって思ってらっしゃる方があるかもしれないけど、実はそれは人がいなくなっているということで本当はそこに家があって住まう人がいて町が形成されてるわけで、そこがどんどんそのいくらパーキングになったとしても本当は有効利用でなくて、すごい高い土地のところにもったいない使い方を
です、ね、
捨てるっていうことになるから、はい、それを防ぐためにもなんかうまい手立てがないとやっぱりね、相続できないんですよね。今のその日本の制度自体ね、何代かも経ったらなくなってしまうっていうのが現状やとは言いますけれどもね、なんかそこうまいこといかへんかなと。
そうですね、そこを私たちもね考えるところで、とても大きな問題だと思っているんですけど、なかなかうまい解決法が見出せていないというのが現状なんですね。
あとはなんか景観的なところもあって、その改修の時にやっぱり町屋としての景観を残したような改修の仕方をしてもらおうと思ったら、 景観法の関係で、はい、あの景観計画みたいにできましたよね、うん、景観条例ですか、はいはいはい、できましたよね。だからそういう専門書を持った方に相談して直していかないと自分で勝手にこうできないっていうようなこともあるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、そうです、はい、
うん、だからそのあたりもね、うん、なんかサポートしてますって、まあもちろん手を挙げてね、はい、お知らせされてますから、はい、そういうあたりもきめ細かなちょっと ね、
うん、
そうですね、
いろんな専門家の方に、はい、私たちのセンターもサポートしていただいてますので、うん、そういうネットワークを通じて皆さんへあのいい情報を提供できればと思ってます、
はいはい、いやその町屋の調査がもう3回目で、はい、これで延べの件数ってすごい、調査しはった件数って多いんでしょうね。
そうですね、そのあの今回の、今行っている調査では推定なんですけれども、京都市内に5万件あると言われている京町屋のうち、今現在で約半分ぐらい、2万5000件ぐらい終わったかなっていうところです。
あ、そうですか。もうこれやっぱり5万件全部していこう
という。あ、そうですね、3月末までに5万件を終了するというのが任務ですので。
あ、そうですか、はい、まだまだ調査は続くということなんですが、後半のお話にも加わっていただきまして、はいはい、この調査の、ね、ことについてももう少し触れていきたいと思います。ではここで1曲お聴きいただきましょう。今日はワゴンズで夏の抜け殻です。バッタリ将棋のコーナーです。ただいま参上では堀さんにですね、今行われている京町屋調査についてお話を伺ってたんですけれども、畑さんも実はなんか参加しているとか。
はい、そうですね、僕だけじゃなしに結構建築士会のメンバーは、
はい、
今回の調査は一般の方と、立命館大学の学生さんと、我々専門家のというこの、三位一体でチームになって回ってますので、
はいはい、
まあ、それで私は専門家というふうな立場で、今回の調査は回らせてもらってます。以前の調査はもう誰がそういう町屋であるかないかとか、そういうチェック項目を判断するのは、特には決まってなかったんですけれども、
はい、
今回第3回目の調査からは、全ての判断を、専門家である我々がするということになりまして、
これね、はい、さっきの堀さんの話じゃないけれども、お住まいになってる方がそう思ってへんかったら、
はい、
まあ、訪ねていった時にね、いやうち違いますからとかって言って、はい、もうそれでなんかなかなか話聞けへんとかっていうこととかも笑い話じゃないけどあり得る話でしょ。
そうです ね、まあ、ね、今回は、まあ、調査は外観調査になりますので、
うんうんうん、
とりあえずその抹茶の形態がどのぐらい残っているかとか、
はい、
築年数で、まあ、昭和25年以前の木造建築物という定義が一応ありますから、う
ん、なるほど、
まずそれを判断をすると、やっぱり地区によってはやっぱりすごくね難しくて、特に伏見なんかは他の地区と違ってですね、
うん、
やっぱ先ほど言われたように尿化建てとか、
うん、
形態が違うのと、
うん、
結構比較的新しいんですね。
あ、
で町屋の形態はしてるんやけれども、足元のその基礎が現代のね、やり方の基礎であったりというのが結構混ざっているので、判断はすごく悩む部分はたくさんありますね。
あ、じゃあやっぱり手を入れられているとかっていうことも多いわけですか。
まあ、手を入れられてる、分かりやすい手の入れられ方やったらいいわけです、うん、田野地区によくあるような俗に言う看板建築と言われるね、
うん、
ファサードだけもう別の門に
正面のね前のとこだけね、
やつで、うん、で後ろにチラッと屋根が見えるとああいうやつは分かりやすいんですけれども、うん、まあ伏見とかいうこと、巧妙っていうことではないんですけれども、もう別門になってるやつとかがあるんですね。ただ名残はどっかに痕跡があったりはするんですけどね。
あ、じゃあそれはやっぱり専門家の、ね、方にこう見出してもらえへんかったらわからないですよね。
そうですね、だから結構自分一人で全ての判断をしていきますから、
うん、
結構それがそのままデータにね、町屋であるというその地図にポッと載るのは我々の判断によるところがあるので、うん、結構その正確にはやらないといけないというそういうことを念頭においては調査には参加してますけれども、
うん、
はい、
まあ、一緒に参加されてて 調査員となられる、まあ、住民の方っていうか市民の方とかっていうのはもうボランティアでされているわけですよね。
そうですね、はい。
なんかこう声を聞かれたりとかしたことありますか、はいはい、今まで。
まあ、結構その長丁場一緒にずっと歩くわけですから、はい、結構そのいろいろ話をするんですけれどもね、まあ、先ほど言われたようにその町屋だけを、ね、単に見るのじゃなしに 町全体をその道を歩きながらずっと、必然的に目に入ってきますから、うん、この町並みどうかなとかいう話とですね、結構その新しい新景観法、京都市の景観法ができて、結構そういうものがすでにもう完成している部分が結構たくさん出てきてるんですね、
はい、
でそのそういう新しい法律を反映させた建物についてどうない思いますかというのは、結構そういうね、専門家として一般の方の生の声が聞けるので、とか言われることもあるんですけれどもね、だからどこがどんな形やったらいいのとかいう話をずっとしながらやっていって、結構その一般の方は我々がこういう町屋をね、これはこういう形でこの部分についてはこういう使われ方をするんですよとかいろんな話をしてやっていくんですけれども、逆に我々はそういう一般の方がこれについてどう思いますかとか、どんな印象ですかとかいうようなその声を逆に我々の方に聞けるというのは、結構、うん、こういう調査とかね、仕事をやっていく分には、まあ、すごく勉強にもなるところではありますね。
そうですよね、はい。まあ、自分で建築士の事務所をやってはっても、あるいはその相談をに、ね、乗らはるような機会があったとしても、ごく限られた方たちとしかなかなか接することできませんけれども、
ね、
しかもまあ限られた時間の中で、ね、この実際のものを見ながらとか、
はい、
あるいは街並みを歩きながら、はい、その意見交換みたいなことができるっていう機会は、ね、非常に重要でしょうね。
そうですね。でその後結構本部とかに、ね、戻った時には、町屋についてもう少し知りたいんですというようなこともいろいろ聞かれて、で、まあ、こういう冊子とかがありますよというようなね、景観マチルセンター行くと結構一通りなんでも揃いますから、こういうところで相談されてもいいし、こういうセミナーとかね、シンポジウムとかもたくさんやられてますので、参加してみて、せっかく興味を持たれたんならば、いろいろそういうところで知識を深めていかれるのもいいんじゃないですかというような、まちづくりセンターの広報活動もやってますけれどもね、
はい、合わせてね、
はい、
でもそういうところでもやっぱり建築士さんがまたいろんな活動されているっていうのを、ね、知っていただく機会にもなってるということですよね。
はいは
い、いやいや、ね、最初に堀さんともお話ししましたけれども、こういうような形で大勢の一般の方たちが加わっての調査っていうのは、本当これはね、京都だからこそできたのかもしれないし、京都の力だと思うんですよ、パワーだと思うので、はい、これ3回目で、今度また、その調査の結果みたいなのも報告会とかしていかれるんですよね。
そうですね、はい、
これは堀さんに紹介してもらう方がいいんですかね、
はい
はい、
そうですね、あさっての7月20日の祝日になりますけれども、はいはい、河原町五条を下がる人町交流館京都の2階の大会議室におきまして、はい、明日に生かす京町屋という京町屋町づくり調査、今回の調査の中間報告会と題しまして、どのような結果が出てきたかというご報告をさせていただくことになっております。
はい、
時間は2時から、夕方5時までということになってますので、皆さんよければご参加ください。
はい、そして今言ってました調査に関しても、
はい、
まだ調査員を募集されていると。
そうですね、
もう本当にまだ参加できる機会があるということですね。
はい、まだまだ皆さんのご参加お待ちしてますので、はい、どんどんと皆さん登録していただきまして参加していただければと思っております。
まあ、大体毎週土日をやっていると、
う
ん、どこかの地域ではやっているというような形ですね。
そう
ですね、
はい、
それが来年の3月31日まで続くと、まあ、まだまだ長丁場ですけど、
はい、長い調査になりますが、まあ、その集積はですね、やっぱり京都のこう、ね、芯の部分になっていくかなというふうに思いますので、はい、関心をお持ちになられ ました方は財団法人京都市景観まちづくりセンター電話番号 075-354-8701 354-8701 までお問い合わせください。またパソコンをお使いになる方はね、京都市景観まちづくりセンターで検索していただいたら詳しい情報も得ていただくことができますのでどうぞよろしくお願いいたします。ということであっという間にお別れの時間になりました。今日は堀さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。